ります。私たちはいつもあなた方のために、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。これはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対して抱いているあなた方の愛とを耳にしたからである。この愛はあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであり、その望みについてはあなた方はすでにあなた方のところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いている。そしてこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでもこれを聞いて神の恵みを知った時以来、身を結んで成長しているのである。
ありがとうございました。それと後に三輪先生に説教をしていただきます。
おはようございます。今日8月の7日、今もね、司会者言われましたように第一の日曜日です。比較的あったかい時を迎えまして、皆さんが出やすい環境になりましてね、本当に感謝でいっぱいです。また今日は、エジアデーマの教会からたくさんの方がお見えになっておられますね。本当に心から歓迎いたします。一緒に礼拝を打ちたいと思うんですね。また初めておいでになっておられる方もおられます。まず日曜学校を今していますけれども、その子供のお父さん初めて見ておられますね。初めての方、ちょっと窮屈かも分かりませんけれども、しばらく一緒に御言葉を見てみたいと、そう思うのですね。今日の、題見ましたら信望愛ですよね。もうこの字を見たら誰でも一つのことを思い出します。それはコリントの第一の手紙の13章の13節ですよね。そこにその三つのことが記されています。またこの前の連合女性会の研修会においても、佐久間サムエル先生がこのところからメッセージをしてくださいましたね。この三つは実はクリスチャンの三本柱と言われます。ですから非常に大切なものであるんですね。クリスチャンというのはこの三つのものを持っている、また生かされているというところにその特徴があるのです。この手紙を書きましたパウロっていう方は、どの手紙にもこのことを書いています。それはそれが最も大切なものであるからなんですね。それではその3つ3本柱について見ていきたいと思うんです。その前にパウロ先生はここで祈りのことが記されていますね。パウロっていう方は誰よりも聖書のことをよく知っていました。また誰よりも多くの人々に福音を伝えていきましたけれども、それ以上に彼は祈りの人だったんです。どんな時でも祈っていきました。もちろん自分のために祈りました。いつも自分の信仰が成長していくように、またイエス様に仕えていけるように、聖霊に満たされるように彼は懸命に祈りました。でも自分のこと以上に人のために祈る人でした。いわゆる鳥なしの祈りっていうものですね。誰かが救われるように、救われたクリスチャンたちが成長するように、彼は本当に時間をかけて祈っていったのです。これは私たちにとっては見本であります。クリスチャン、いろんなことをしなくてはいけませんけれども、祈りを第一にしたいと思います。特に年を取ってきましたら、だんだんと行動範囲が迫ってきます。あるいはまただんだんと、ね、いろんなことができなくなってくるんですけれども、祈りはできます。病気になろうが年を取ろうが、 祈ることはできるんです。だから祈りの人にならなくてはいけません。自分のためにあるいは人のために祈っていくお互いになろうではないでしょうか。これ、ファル先生がお祈りした、その祈りによってこのコロサイっていう教会の一人一人のクリスチャンは素晴らしい信仰生活を守っておったんですね。彼らは教会の模範でした。彼らはクリスチャンの模範でありました。でも彼らがそのように歩む陰にこのパウロ先生の深い熱い熱心な祈りがあったっていうことです。私たちもそうです。皆さん方がこのようにして信仰を持ち続けている皆さん方も素晴らしい。でも皆さん方の陰で誰かが皆さんのために祈ってくださっているってことです。それを忘れてはいけません。その祈りがあってこそ皆さんは今このようにしてクリスチャンとしてあるいは教会生活を送ることができているんです。背後の祈りを影の祈りを忘れてはいけません。同時に私たちもまた人のために祈っていかなくてはいけないということですね。ここで彼は祈り始めましたね。パロ先生がね、一番祈りの初めの言葉は何だったかと言いましたら、感謝しますということだったんです。神様に対してありがとうございます、感謝します、それが祈りの言葉の一番の始めだったんです。私たちの祈りはどうでしょうか。皆さんの祈りの一番初めの言葉は何でしょうか。神様に何か文句言うんでしょうか。あるいは自分の願いをいろいろと言うんでしょうか。一番初めの言葉は感謝でなくてはいけません。パウロ先生が祈り始めるときに最初に出てきた言葉、神様感謝します。私たちもそうありたいと願いますね。ではどうして彼はそんなに感謝の言葉が出てきたんでしょうか。それはこのコロサイの教会のことを思っておったからです。この教会のことを思ったらもう感謝せずにおれない、他のことはもう忘れてしまう、感謝がすぐに出てくる、それくらいこの教会は素晴らしい教会であったということですね。もしパウロ先生がこのサウデ教会を見たときにどうでしょうか。感謝だとこう言ってくださるでしょうかね。言ってくださると思います。ではどうして感謝だったんでしょうか。コロサイ教会の一体どこが素晴らしかったんでしょうか。今朗読者に読んでいただきましたね。この教会の素晴らしいところの第一は信仰が燃えておったということです。私たちは神様を信じる、信仰を持つっていうことは非常に素晴らしいことです。信仰を持つことによってもう人生観が変わってしまう、人生が変わってしまうんです。自己中心の生活から神様中心の生活に変わるからです。でも それ、以上に素晴らしいことは信仰を持ち続けるということです。与えられた信仰をずっと継続して持ち続ける、それはもっと素晴らしいことです。でも私たちが信仰を持ち続けるためには捨てなくてはいけないものがあるんです。信仰生活において邪魔なるものは捨てていかなくてはいけません。神様を第一にして生きようとするときには、私たちはそれに邪魔なる何かものや人を捨てていかなくてはいけないんです。イエス様に仕えていこうとするならば、自分がしようと思うことを捨てなくてはいけない時もあります。信仰を持ち続けるということは犠牲があるということです。何にも犠牲しないで信仰生活を続けることはできないんです。今まで大事にしておったものを、今まで大切にしておったものを捨てなくてはいけない時もあります。信仰生活を続けるってことは、ある意味で邪魔なものを捨てるってことなんです。その代わりもっと素晴らしいものを得ていくってことです。もっと素晴らしいもの、それはイエス様ご自身です。キリストを本当に知っていく、そのために邪魔なものは捨てていく、それが信仰を持ち続けるということです。コロサイの教会はその信仰に満ちていました。私たちの教会もそうありたいのです。あなたもそうあってほしいのです。さらにパウロが感謝した第2番目のことは何でしょうか。それは愛に満ち溢れておったということです。それも普通の愛ではありません。イエス様の愛です。神様の愛でいっぱいであったっていうんです。実は信仰と愛っていうものはつながっているんです。話すことができない裏表なんです。皆さんが神様を信じるってことは神様の愛に生きるってことなんです。私は神様を信じます、でも愛はありません、 そんなことありません。本当に信仰を持っているならば神様の愛があなたの中にあるはずです。信仰を持ち続けるには犠牲がいると言いました。愛を行うためにも犠牲が必要です。犠牲のない愛っていうものはないのです。誰かを愛するために何かを捨てなくてはいけないんでしょう。誰かに仕えるためには何かを犠牲にしなくてはいけないんでしょう。あなたの持ち物、あなたの才能、あなたの時間、ある時はあなたの命です。愛に生きようとしたら犠牲がいるでしょう。この際の教会はその愛でいっぱいでした。私たちの教会もそうありたいと思います。いつもイエス様の愛に満たされて、その愛に生きる。 それは人に使えるってことです。信仰を持ち続けた教会、愛にあふれた教会、もうそれだけでも素晴らしいのです。では一体どうして育ったんでしょうか。それはこの教会が素晴らしい希望を持っておったからです。望みです。その望みが輝いておったんです。だから信仰も続け、愛に生きることができたのです。まあ、希望にもいろいろありますよね。でも私たちクリスチャンの希望は違うんでしょう。この地上のものではないんです。天上のものです。一時的なものでないんです。永遠のものです。それが私たちの希望なんです。もうちょっと具体的に言いたいと思います。その希望は私たちがこの地上の生涯を終えた時に実際に経験することができます。何ですか。永遠の命です。永遠に生きることです。天国に行くことです。神様の御前に行くことです。神様を目の前に見ながら、イエス様の言われることを実際に聞きながら生きるところです。永遠の体、復活の体、栄光の体が与えられるところです。永遠の御国です。私たちの目の前にはその希望が輝いてるじゃないですか。いつもそこを見つめて歩みたいと思います。永遠の御国が私たちを待っているんです。私たちがこの地上の生涯を終えたならばそこに行くんです。だから与え合いた信仰を持ち続けるんでしょう。どんな犠牲を払っても信仰を持つっていうことは愛にあふれるんでしょう。神様の愛にいつもあふれて人のために仕えていこうではないでしょうか。信仰、希望、愛です。それこそ私たちクリスチャンの三本柱です。お祈りします。天の父様、今日も礼拝に送ってくださって感謝です。今日初めておいでになられた方もおられます。どうぞ聖霊なる神様がお一人お一人に今日聞いた御言葉を刻み込んでくださるようにお願いします。信仰、希望、愛、どうぞそれに満たしてこの地上の生涯を全うさせてください。この地上の生涯が終わるときに永遠の御国へ凱旋していく一人一人にしてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈ろうじゃないでしょうかね。 お祈り始めてなさる方もあるか分かりませんけれども、今日聞いたそのようにしてくださいと皆さんが祈っていけばいいと思います。神様はあなたの祈りに耳を傾けて聞いてくださいます。そしてあなたが祈ったことを実現してくださるんです。どうぞお祈りしましょう。ご一緒に祈っていきましょう。